美子と
ペコの
たびたび旅
どんどんどんどん
どんどんどん、はい、ケイコさんこんにちは。
こんにちは。もう桜もちょっと散っちゃいましたね。
ね、どうしたらいいの。もう桜も散ってるんですけど。
今でもね、花水木が綺麗だよ。
花水木ってどういう色の花？
ね、白とかピンク。
ちょっと調べようかな、待って、うん、花水木は人と世の歌しか出てこなかった。あ、わかりました。見たことあります、うん、大丈夫です。あの、花が上向きに咲くやつですね。
そう、イメージと違うかもしれないけど、うん、結構ね、街に咲いてるんで見てみてください。
咲いてる、確かに。花水木、わかりますよ。桜もね、ちっちゃってね。そう、だからちっちゃって、その間雨が降ったからね。
はい。
そう、私なんか、そうだね、なんか今年桜めっちゃ見るとかじゃないんだけども、なんか4月の頭に早めの花見をしてしまって、
はい
はい、でもうなんかあっという間に東京の桜がなくなってそうで、来週ってか次の土日は今度仙台に行くんですけど、はい、上白で。
ということは、うん、ちょっと桜を追っかける感じですかね。
そうそう、なんでなんかね、羽生結弦さんのアイスショーと桜とみたいな感じで、とにかく仙台はホテルが取れないっていう時が一回あったらしくて、はい、
うん、
そうそうそう、なんか桜も、まあ、まあ羽生結弦先生は見れないんですけど、まあ、桜がまた仙台で少し見れるかなと思ってね、楽しみにしてます。
うん、ぜひぜひ。まだ ね、あのちょっと残ってる、東京よりは残ってると思うんですよね、やっぱ北だから、ね、
そう、なんか本当はね、仙台でも持ち活がしたいんですけどね、なんか時間が間に合わないかもと思って、
うん、持ち活ね。
そう、ずんだ餅の
初めて、うん、あの聞いた方のために持ち活を解説すると、とみちゃんは、うん、あのもちもちしたお餅のようなものが大好きで、そう、旅先に行くとお餅を食べるという行為をすることを
活動していることを餅活って言うんですけど、はい、で餅活にはお餅も含まれるし、うん、大福含まれるでしょ。あとおこわとかもね含まれるんで、もち米が好きかも。
的なねものが、
あのタイ料理もあのご飯つけるときあるじゃないですか、カレーに。
カオニャオ。
カオニャオにする。あのもち米の方にして、あ、やっぱもち米うまいなと思って食べてる。
なるほど。
という感じで、なので仙台にね、上白というイベントで、はい、行きますので、もしね、仙台これを聞いてる人に仙台に近い人がいたらぜひ。
そうだよ、
ね、私もだからね、あの今までポッドキャストをたびたび旅を聞いてるって言ったら、本当ね、なんか何かしらねあげたいと思うんですけどね、なかなか、ね、なかなかそこまで踏み込んでくる人がいないのか、シャイなのかという感じにな
る。まだ聞いてる人がほとんどいないか。
いや、いるんだけど、なんかさ、こう、もっとなんか、そのことよりも言いたいことがあるかもしれないから、
そうだよね、なんかそんなことより。
そうそうそうそう。
じゃあ、今回、
うん、
これ言っていいのかな。
うん。
仙台の上白に行って、
うん、
このポッドキャストを聞いてるって言ったら何かしら、
あ、何かしらあげますで、何かしらあげるし、何かしらくれるって言ったじゃないですかって言ってくれた方がいいかも、もう本当に
そこまで突っ込むかな。
もうそのくらい言っても大丈夫。なんか言ってたじゃないですかとか、もうもはやなんか合言葉として何かしらくれるんですよねって言ってくれた方がいいと思う。
これを聞いてる仙台近くの皆さん、ぜひ、
ね、ね、
お願いします。
ね、上白に来て、あの何かしらくれると聞いたのですがって言ったら、あ、はい、そう、たびたびたびかって思うと思うんで、ぜひぜひ言ってください。
嬉しい
ですね。
はい。
ね、
そうか。なので、
そうなんですよ。
いやー、なんかね、ちょっと、うん、楽しみですね。
そう、なかなかね、そう、私もちょっとイベントがまあ、続いてるっていうよりは今月に1回あったりするんですけど、やっぱり仙台もその、例えば仙台が地元というわけでもなくて、まあ、本当に1年ぶりなんですね。
はい、
そう、1年ぶりなので、やっぱりあのまたお客さんがね来てくれるのかなとかと思いながらだったりとかね、 そうそう、ね、でもなんていうの、その人によってはそう SNS とかで絶対行きますとかって言ってくれると、なんか ありがたいと思うし、ね、覚えていてくれてありがたいなと思うし、
うん、
そうやっぱりなんかそのもう直接会ってるわけじゃないけど、なんか SNS のアイコンとかでやっぱ覚えてる人っていますよね。
あ、そうでしょうね、結構ね。
そうだからなんか言ってることの内容と、うん、顔がもうアイコンになってるから、アイコンとかあとはなんていうの、そのアカウント名になってるから、なんか勝手にその3つで完結しちゃう時があって、うん、話の内容と、うん、例えばそれが何だか団子、例えば、ね、団子大好き人間とかだったら、団子大好き人間でなんか団子のアイコンで喋ってる内容が和菓子の人とかだったら絶対覚えられるじゃないですか。
はい。
うん、みたいな感じでね、なんか実際そういう人がなんか団子じゃないじゃん、会った時は、まあ、当たり前なんだけど、
うん、
そうそう、なんでちょっとああ団子さんみたいな時に なんかなったりするよね。そのイメージがまた人間で実物で出てくると、また
そうです、ね、
あなただったんですかと思って嬉しくなりますけどね。
うん、確かに。
もしかしたらそういうなんか SNS ってこう文通をしてるのと同じ感じかなと思ってる感じもあります。
うん、なんか今日、
うん、
来たんですって。
あ、今日というか、あのね、前回の前回の、更新をした後にレターをいただいて、この方がね、私が今 LINE でコピペしたんですけど、ね、だから2回いただいて、1回目の本当にシャープゼロを聞いていただいた、はい、聞いていただいて、シャープ1のレターがお二人の素敵な空気感と楽しい活動の様子が伝わってきました。エストニア、ラトビア、リトアニアもベルギーもそれどころか海外に行ったことのない私ですが、お二人のような体験をお裾分けしてくれる人たちのおかげで少しはその様子を覗くことができるので、いつもありがたく思っていますというなんかレターをいただいて、
ありがたい。
はい、恵子さん、これが、レターが どの放送を聞いて送ってくれたかが分かるようになってるんですけど、
はい、
これが私たちももう思い出せないくらい緊張したということしか思い出せないシャープ1を聞いてくれた感想がこれだったんですね。
はい、
だから本当にありがたいと思って、なんか今も慣れてないんですけど、
はい、
シャープ1は特に初めてスマホを持った原始人みたいな感じだと思うんでね。
まだ、
うん、
まだまだね、ぎこちないお話をしてた、はい、まあ今もぎこちないっちゃぎこちないんですけど、はい、
そうなんです。なのでちょっと記念すべき1回目をね聞いてくれて、はい、でなんかそれが先に来ていて、なんかね、そういう風になんか優しいお方なんだなと思ってたんですけど、はい、でその後にね今度はまた違う回を聞いてくれて、はい、聞いてくれて、その後ちょっとこれが長く書いていただいたので、ちょっとしゃべこのまま原文のまま読めますね。
はい、
はい、食べ放題周りの話、そして空返事の下り最高です。めっちゃ笑ったし共感もありました。私は食べ放題でも後先考えずに取っちゃうのが癖になっています。お皿に乗り切らないから、あれは次にしようと思いながら、今取れたものも私が今、はい、今取れたものも大量に寄せてしまうんですよね。もっと調整できるといいなと思いながら、でも全部それなりの量食べてしまいたいんだよなと思ってしまいます。
わかる
わかる、ね、この人多分食べ方が一緒でしょうね、きっとね。
一緒
、はい、私と恵子さん別に一緒である必要は一個もないんですけど、多分そうなんですよね。なんかお上品に食べてみたいですね。なんか私本当ランチビュッフェにすごいハマってたっていうか、今も好きなんですけど、
ええ、
なんかね好きあらば行ってた時期があったんですよ。やっぱね一周目にめちゃくちゃ持ってきてしまうっていうのありますね。
わかります
ね。でちょっとなんか残すのも失礼かなと思ったりもするじゃん。
はい、
でだからでいっぱい食べたいっていうよりはちょっとずつとは思ってないけど、全種類食べたいと思うとね、なんか、
結局、
パンパンな3周やってる時ありますよね。
もう首がもうこう、なんていうんですか、ちぎれるほど今、うなずいてますけど、
うん。
本当にちょっとずつ食べて、次2週目、うん、一番美味しかったものを集中して食べようとか思っちゃうんだよね、
う
ん、
そう。だからおかわりうまいものもあるし、あと食べてないのに、うん、なんか食べてないものってなんか食べたくなっちゃうもんね。
そう、あれ食べてないねみたいな。
そうで、それをやった結果、またなんかデザートが美味しそうなランチビュッフェとか行って、うん、やっぱ食べとかなきゃダメだろうって言って、本当に胃がパンパンになってね、帰る時ありますね。
夕飯もういりませんみたいなね。
ね、あるある、そうそう、あります。だからちょ美味しいものをちょっとだけっていうか、概念が一個もないんでね、美味しいものをめっちゃ食べたいと思っちゃうから、腹がパンになってしまう。
全部食べたいっていうね。
ね、そうで、この人もいっぱい食べてますって言って、はい、で次の2段目が同じ方でまた続きがあるんですけど、人はうまくいかないことが楽しいって何でも続くコツのようですね。私もどちらかといえば似たような部分があると思いながら、何でも作ることにおいてはうまくいかないことを先に想像しすぎて止まってしまいます。作る以外の場面では受け入れられるのに、何なんでしょうね。2026年は文章を書く機会が増えたので、少しずつ苦手意識が改善することを祈りながら、どうしたらうまくいかなくても気持ちよくいられるかを探っていこうと思います、ということで、今上中下の中間を読んだんですけど、
うん
うん、なのでなんかすごく聞いていただいて、なんかまあ聞いて思っなんか感じたことをたくさん書いてくれてね、ありがたい
ですよね、うん、でもこう作ることでうまくいかないことを想像してしまうって結構真面目だよね。
まあうまくいかないこと、そうです。どうなんですかね。なんかこう先を想像した結果が、想像力がありすぎてうまくいかないことも想像しちゃうんかね。
うん、いやもううまく作ろうとされているそのレベルが私とかとは全然違うんじゃないかなと思って、
まあ、作ってるものが違う可能性はあるかもしれないですけど、
ね、マイクだみたいな感じでやってないってことだよね。
でもまあ自分が作ってるものってこう自分のさじ加減でうまくいくって私も思ってるので、思ってるんですけど、自分のさじ加減だからうまくいかないんじゃないかとか、うん、なんかこう受け入れられないってか、なんかなんていうの、うん、こうもし嫌なことあっても受け入れられるんだけど、なんか自分がやってることでこうまあまあなるべくうまくいってほしいっていうのはありますもんね。
まあね、
うん、でもこの方はその文章を書く機会が増えて、少しずつ苦手意識が改善されるっていう、うん、なんかこうことをいろいろながら、うん、まあ、こう試行錯誤してますみたいな感じで書いてらっしゃって、
みんなそうなんだろうな、
はい、私も常にもうトライアルアンドエラー、はい、トライアルめっちゃ好きなんですけど、
うん、
まあエラーも多いんで、
いや私もですよ、
はい、でもまあその中でなんか無駄なことは一つもないって、この間なんか旅先の美術館に書いてあったんで、いいことだなと思って帰ってきましたけど、うん、そうですね、まあ本当に最初からうまくできちゃう人もいますけど、私多分ね、なんか2番目がうまい感じします。
2番目がうまい、
うまいかどうかで言うと、
どういうこと？2番目がうまい。
気持ちは一番最初に掘ったやつの方がめちゃくちゃいいと思うんですけど、
あ、はいはい、
モチベーションとかこうどういう風にやりたかったかの気持ちが一番乗ってるのが1回目なんですけど、
うん、
テクニカルにうまいのは2回目からなんですけど、
うーん、
でもどっちがいいかって言ったら両方いいみたいな感じで、なんか、
うん、
っていうのもあるし、なんかね、なんか不思議ですよね。その自分で自分になんか選んでいかなきゃいけないっていうのもあるしね。
そうだね。
文章だからまた削ったり足したりとかあるからね。
こうそうですね。なんかだいたい文章なんてうまく書けた試しがないね。
うん、文章よくわかんないからね。そうそう。だからこのね、なんかお方はね、お名前ブライトマンさんっていうんだけど、
ブライトマンさん、ありがとうございます。
こんなに滑らかにね、素敵に文章を書いていただいてね、素敵ですと思いながらね、うん、恵子さんにもね、そのレターを見てもらったんだけど、
なかなか感覚として文字にするって難しいと思うんですよ、
うん、ね、そうですね、
すごいなと思います、
ね、そうで、これが今中間で最後まとめで、なんかね、ブライトマンさんは今はポッドキャストエキスポに向けてあるものを作っているのですが、
作る前からうまくいかないことを想像する自分と、それを乗り越えようとする自分の葛藤にもがいていたので、タイムリーに近い話を聞けて嬉しかったです。
ああ、そうなんですか。
そうそう。で終わっていて、なんで、はい、そこまで読んでブライトマンさんと思って、5月会えるんかいと思いました。
5月の9と
10。
10。
うん、あ、ブライトマンさん両方出るのかな。後で確認しよう。
ポッドキャストエクスポというものが、うん、東京の、
はい、
どこでしたっけ。
ゲジですよ。
ゲジでしたっけ、はい、
で、あのポッドキャストの祭典というのがあるんですけど、はい、そこでね、はい、私たちはそのマーケットエリアというのがあって、あのチケットを買って中でこうポッドキャストの、なんというあのポッドキャスターの方の話を聞くっていうチケットもあったりとか、あとマーケットエリアではそのポッドキャストの配信をやっている人のお店が出てたりとかね、
うん、入場無料なんですよね、そこはね。
そうです、そうです。なんでチケットが関係なくて、そこのマーケットエリアでお買い物とか、あとはそのポッドキャストの人とが、例えば何だろうな、恵子さんだったらこう私とか恵子さんだったら旅の本出してたりとかっていうのもあるので、ポッドキャストに関わることのなんか物販をやってたりっていうね、ちょっとお祭りみたいのがあるので、そこでこのね、あのレターをくれた方もあの出展されているので、はい、なんかこうね、はい、なんかこう文通してる感じがあるなと思いました。
いや、これは必ずブースに行きますよ、私たち
ね。そう、だからやっぱりその上白もそうなんですけど、やっぱりだから自分が、私もそうですけど、なんか、あ、素敵だなとか、なんか、あ、この絵が可愛いなっていう人に、なんか直接本人が、うん、まあ、上白もそうなんですけど、絶対に本人がいるので、ね、うん、何か話しかけたりとかする時もありますし、私は結構遠目で見て、あの方があの素敵な絵を描いてるんだと思って、あの、
はい、
そうそう、見たりとかする時もあるんですけど、直接ね、あの会えるというより直接なんか話聞けたりとか質問できたりとかできる祭典だと思うので、もしよかったら皆さんね、
はい、
お出かけいただいて、もし私たちがどっちかいなかったら、そのブライトマンさんを探しに行ってるかもしれないので、ね、
そうですね、
ね、
うん、ぜひ、
ね、ぜひ、なんかこういう風にこう、なんていうの、会ったことがなくてこう、うん、でも SNS でもなくて、このポッドキャストでつながるっていうのはまたね、ありがたいなと思っているところでもあるので、
うん、
ね、その聞いてくれた人は時間を使ってくれて、なんか
そう
で耳を傾けてくれて、最後まで聞いてくれてっていうのはね、
本当にそうなんだよね、
ありがたいと思ってて ね、 なんかね、友達にね、聞いてるよとか言ってくれる友達がやっぱり何人かいるんですけど、
はい、
ちょっと照れちゃって、もうマジ聞かなくていいよとか言っちゃうんですよ。ありがとうって言えばいいのに、もう本当もうそのもう聞かなくて大丈夫ですよとか言っちゃうんですけど、
美人だねって言われてるのと同じような受け答えで、
うん、
返してあげてください。
そうなんで、なんかそれを思った時にやっぱり照れてるんだなっていうのが伝わればいいんですけど、なんか聞いてるよって言ったのに聞かなくていいって言ったら、それすごい失礼だなと思って、友達にもありがとうということで、ね、はい、
はい、
なんか私もなんか友達から LINE が来て、なんか作業中たびたび旅を聞いてるよって、何それって聞いたら、え、あんたのポッドキャストだよってなって、あ、すいませんと思って、そうそう、なんかたびたび旅がなんか、なんていうの、 LINE で書かれると、
はい、
このたびたびが本当にその、なんていうの、このオーフンの、なんていうの、こうたびたびたびって、うん、何たびたびたびっていっぱい書いてんのかなと思ったらね、なんか、うん、あ、トミコとケイコだよって教えてくれたりとかして、
なるほどね。
いや、でも本当にその時間と、ね、耳を、ね、使って聞いてくれるのはありがたいので、はい、4月から心をちょっと入れ替えて、ありがとうございますというふうになりました。
いや、そうですよね。なんかこう、まあ、こうポッドキャストは音声のこうなんていうの、書簡みたいなものというかね、うん、手紙みたいなものだったり、まあ、SNS もは文字なんだけども、
うん、
今日私もちょっとね、でっかい文房具屋さん行ってきたんですよ、新宿にある、
うん
うん、でそこのまあなんか買い物し終わって、
うん、
ちょっとフラッとしてたら、
うん、
やっぱ便箋のコーナーって1階にあるんですよね、
うんうん、
便箋のコーナーをちょっとこう全然買うとも全く思ってなくて、
うん、
プラッと見てたら、最近便箋素敵なのね。
いや便箋いつでも素敵なんじゃない。
でなんだろう、あのやっぱり手紙ってこう昔に比べると出す機会少なくなったじゃないですか、
うんうん
うん、やっぱり携帯がまあ、あの主流になってきちゃったりだとかっていうので、うん、メールとかね、
うんうん、
なのでこう実際に紙で直筆で書いてっていうのをこう紙を見てね、すごい素敵な紙を見てここに書くのかって思いながら、
うんうん、
いやでもこれ特別感あるよね最近はねと思って、うん、でなんかやっぱりこう春だったりもうちょっと先のもの、うん、着物みたいにやっぱりもうちょっとシーズンより先のものをこう追っかけていく方が素敵だからだと思うんですけど、
うん、
もうあの紫陽花だとか、
うん、
そういったちょっと先を行ったお花だとかもあったりして、
うんうん、
いやこういうのが情緒って言うんだろうなって
うん、
改めて思いました。
そうですね、だからこう4月に桜は使うから3月に買っておくとかそういうことですよね。
そうなんですよね、2月3月あたりにあの、うん、春の菜の花とかね、
うんうん、
あの先をね、
そうだからこの間なんだっけ、なんかで鯉のぼりの何かを見て早くないと思ったけどもう1ヶ月ないですし。
そうなんですよ ね、
ね、だからまたやっぱ季節、まあ、特にね季節のものでやっていくと、ね、どんどんお、まあ、追いつかないわけじゃないけど、こう先取りをして使いたいっていうのありますよねきっとね。
そうだと思いますよ、
ね、私なんかもあれですよ、子供の日に鯉のぼりのハンコ掘ってるぐらいのんびりしてるから、
うん、
っていうタイプなんですよ。その、うん、鯉のぼりがそろそろ鯉のぼりとかなんか子供の日ですねみたいなことをやればいいのに、なんか当日になってこう、ああ鯉のぼり掘ってみようかなとか思うタイプなんでね、 1年ぐらいなんか寝かせなきゃいけないことがあるかもしれないって感じなんですけど、
うん、そうですよね。
やっぱでもまあ特に便箋とかはこの、ね、季節の先取りとかこうちょっと未来見せてくれる感じがいいですよね。
いいと思いますね、やっぱり
なんかね、あとは本当に今ジャスト今で桜かとか、そう 今結構ギリギリ悩みますよねきっとね。
うん、
なんか3月の子末と4月の頭でも今も4月の頭か。
そうなんですよ、でももうあの新緑の季節になっちゃってるんでね。
ね、そうなんですよ ね、 ね、だからなかなかそう桜のタイミングってなかなかありますよね。
ね、
ね、
もう終わっちゃってますからね。
そうだから日本の人の人はやっぱさ、そういう風に桜はもう春だからで終わっちゃうんだけど、やっぱねなんか銀座とか行って桜のものとかよくなんかね、夏じゃなくても桜は日本っぽいから売れますよとかっていう感じでね、なんか
あ
そうそうおっしゃってる人いましたよ。その
確かにね、日本を象徴する花ですから ね、う
ん
う
ん、ね、桜いろんなとこで咲いてるのにね、不思議ですよね。
ね、
そうどこで咲いててもなんか日本を感じるっていうのもね不思議だしと思って、ね、
まあ、お得なっていうのかな。日本はやっぱり桜っていうすごいものがあるから、
うんうん、
ね、なんかこう華やかでいいですねって、ね、
そうそうね。でもなんか恵子さんも今日は何、はい、大きい文房具屋っていうか世界堂にいたんですよね。
そうなんですよ。
恵子さん何かあれか CM 契約してんのかな、違う文房具屋と思ったんですけど、あの世界堂に行ったってことでいいですか。
世界堂に行ったんですよ、うん、っていうのは、うん、あのちょっとなんかいろいろ今やっていることが、
うん、
でそれで使っているペンが、
うん、
足りると思った買った時には足りると思ったら、
うん、
あとペンの先が潰れてきちゃって、
うんうん、
あちょっと書きにくくなったなと思って、うん、で、あもうこういうのはあのアマゾンに言ってんだろうと思って、うん、調べてみたらないのね、うん、
そんなことある。あまあまあでもまあ待ってる時間を考えたら、うん、新宿行った方が気分も変わっていいかもしれませんね。
そうなんですかね、なんか、うん、とにかくなくって、
うん、
あの自分が指定というかその自分が使ってるペンの太さとか、
うん、
なかったからもうとりあえずこのなんか買ったペンを持って1本、
うんうんうん、
で世界堂の、お店の方に、
う
レジまで行って、
うんうん、
これありますかみたいな、あの探したんだけどなくってね、これが、
うんうん、
なのでこれありますかって聞いたら、あ、それちょっと変わっちゃったんですよって言われて、
うん、売り場は変わっちゃったの、物が変わっちゃったの、
ね、もうペン自体が変わっちゃったらしくて、
うんうん、
形状が、
うん、
そんな頻繁に起こるんですかみたいになったんだけど、
うん、
まあ、見つけていただいたので、
うんうん、
無事同じものというか、ちょっと形は変わったんですけど、同じものは、うん、あの発見できて、
うん、
また新しいものを8本買ってきましたけどね。
いいと思います。それはもうあれなんです、ペンの形状的にはリフィルを取り替えるのではなくて、もペン先が問題だから、もう使い切って次に行くってことですね。
そうなんですよ、あの、うん、ペン、インクがあろうとなかろうと、もう
ペン先の問題です
ね。ペン先の問題だと思うんですけどね、
うんうん
うん、なんかこうちょっとそろそろまずいんじゃないかなと思って、
うん、
まだ書けるんですけど、うんうん、ちょっと、まあ、具合良くないっていう感じですよね、
うんうん、いやそれはね、愛用のものだからやっぱり気をつけていかないとって感じですね。
そうですね、やっぱこれなくなったら死活問題だなみたいになったので、
うん、
速攻買いに行きましたけど、
うん、
うん、でもその後にあそこですね、日本民芸館に行ってきたんですよ。
うん、また電車乗り換えてるね。え、その同じ日に行ったの？
はい、
へえ、
その日に行ったんですけど、
うん、なかなか入り組んでる行き方をしたね、うんうん、
いろいろまあはい、あれして行ったんですけど、
うん、
途中で、
うん、
まあちょっと駅からちょっと 遠い駅からちょっと歩いてったんですけど、
うん、
マイバスケットあったんですよ、
うん、
以前ね富子半さんがおっしゃってたんですけど、
うん、
マイバスケットで、うん、あのトウモロコシのアイスがあるって言ってたでしょ。
あの私たちが札幌に行った時に、
そう、
セイコーマートで買ったトウキビアイスですね、
うん、はい、
うんうん、
あのトウキビアイスがあるって聞いたから行ったのに、
ないよ、ない、絶対あの時しかないよきっと。
なんでだよ。
え、夏だったからじゃない？
そんな、
もう絶対通年はないよ多分。
ええ
ー、あ、本当恵子さん、そういうのがね、いつまでもあると思うな、トウキビアイスじゃない、やっぱし。だいたいなんかいつかやってるから行ってみようと思う時ってだいたいないよね。
ないんだよ。それで、うんうん、なんか今日暑かったじゃないですか、ちょっと、
うん、
まあ風はあったんですけどね、
うんうん、
でトウキビアイスないんだと思って。
ないよ、本当やめてください。本当にたまたま入ってただけだと思うよ。
そう、あのうちの、まあ、あの昔私が引っ越す前に暮らしてたところには、
うん、
結構近所にあのマイバスケットさんあったんですけど、うんうん、最近あの今の暮らしてるところの近くにはあんまりなくって、
確か
に近くに、
うん、
はい、それでとそのトウキビアイスがずっと気になってて、うん、この間見つけて、
うん、
一回今日じゃなくてね、また別の時に、
うん、
違う時に、うん、行ったんだけどやっぱなかったのね、
うんうん、
でその時はあやっぱりあの店舗ごとにちょっと種類違うのかなってちょっとあのそういう都合のいい理解をしてたんですけど、
うんうん、
今日は別のまたまた別のところに行ってトウキビアイスを探したんですけどやっぱりなかったから、これレギュラーじゃないのか、
レギュラーじゃないよ、スペシャルゲストだったんじゃない、
ゲストだったのか、ショック、
うん、またちょっとね札幌のセイコーマート巡りもしたいですね。
ねえ、また今年も
ね、セイコーマート最高ですからね。
そうですよね、うん、いやだそんな感じで
日本民芸館に行って、
日本民芸館に行きまして、
うん、
であの今日はたまたまなんですけど、うん、西館っていうね、
うん、
あの本館ではなくて西館も空いてる日だったんですよ、
うんうん、なるほど。
なので本館の見学をしてから、
うん、
で西館に行って、
うん、
石館はまあその本館入ったチケットで普通に誰でも入れるっていうか0円で入れるんですけど、
うんうん、
でそこに行ったんですけどね、
うん、
なんかおそらく学芸員の方だと思うんですけど、
うん、
こう西館って1階と2階があって、まあ、あの要するに 柳さんっていうね、うん、あの民芸を作ったというかそのカテゴリーを作ったっていう100年ぐらい前の方なんですけど、
うん、
その方の、まあ、お家なんですよね、
うん、
お家が今もあのあるんですけどそこはもうあの、まあ、展示施設というかね月に数回公開されているっていうところなんですけど、
うん、
まあそこのお家を1階2階あってで2階こうあの階段登って行ったんですよ、
うん、
普通の、まあ、和式の感じなんですけどまあ大きいですけどね都内にしては、
うん、大きいですよね、
うん、素敵なところなんですが、まあ、そこで何だろう子供部屋があるんですけどその子供部屋の前に座っている部学芸員の方だと思うんですけどその方がいらっしゃって、うん、結構ねお話しされる方だったので、うんうん、私もちょっと調子に乗って話聞いてみたいなって思ったことがあったので聞いてみたんですよ、
うんうん、
そしたら結構ね詳しく、
うん、
あのよく知ってなってっていうぐらい詳しく説明してくださって、
うん、
でちょうど真ん中の、あのお部屋は、うん、その書庫というかねあの柳さんの、うん、なんだ書斎だったんですけど、
うんうん、
まあもう部屋中まあ本がいっぱいあって、
うん、
で今はなんかその本棚とデスクがあるんですけど、
うん、
その昔は、あの、本棚これ二重だったんですとか言って。
ん？二重？
二重っていうのは、まあ、壁沿いに一重あるじゃないですか、普通、うんうん。もうその手前にあったんですって。ありすぎっすねって言って。
うん
でさらにその窓が今綺麗に開いてるんですけど、
うん、
そこも窓全部塞がってたらしいですって
そのくらい本が入ってたってことですね
そう、
うんうん、
でさらにまあ別の部屋あっちの方のって言ってまた別の部屋があるんですけどその別の部屋も、
うん、
あの書庫だったって話になって、
うんうん、
これ2階ですよねって言ってそこ抜けませんかね、うん、みたいな話とか
、うん、
いらぬなんかこう心配をしたりだとか、
うん
でもよく見てくださいとか言われて、
うん、
あの障子のねあの枠っていうんですかね、
うん、
が各部屋によってあの枠が違うんですよとかね、
うん、
本当だとか言って
うん、うん、
あのやっぱり学芸員の方だと思うんですけどその方の解説があると全然やっぱ深みが変わってくるっていうか、
うんうん、
そういうその知識っていうのが、うんやっぱすごいなと思って、
うん、
今日はちょっとその日本民芸館に行って、
うん、
学芸員の方の知識が、
うん、
めっちゃすごいっていうことが分かってまた行きたいみたいになってます
もう全然陶器ベアスの話いらなかったじゃんっていう感じだったんですけど
そんなことない
いやでも本当にねそのなんか今テレビとかあれもそうですやっぱその副音声が欲しいっていう時ありますもんね。その
ある
自分の 目で見たものもすごく大事だし、うん、感じたものっていうのは私にしかないんですけど、あの説明あそう言語化してくれるとこういうことなんですねっていうの分かりますもんね。
そうなんですよ。
ね。だからそのフィーリングとかはあの本当にもうくらなんていうのかなこう受け取るものは受け取ってるんだけど、なんか。実はこれはこういうものでこういう意図があってっていうのを教えてくれる方とかがいると書物とかがあるとね、うん、また深まりが違いますもんね。
そう、
うん、
そうなんですよ。だから本当にねなんかいやらしい話なんですけど、
うん、いやらしいんだね。いやらしいらしいので聞いてみましょう。はい、
いやいや
何やらしい話。
柳さんこんなでっかい家建てて、
うん
どうやって稼いでたんですかとか聞いたもんね。
聞いたの、うん、
そしたらね、
うん、
いや実際柳さんのお父さんが、
うん、
ほぼ貴族だったんですよってなって、
は
い、マジですかみたいになって、
はい、
貴族だから、まあはい、いいとこの坊ちゃんだったんですねみたいな話になって、
うん
なるほどねそういうことですかって言って、うん、で奥様も、うん、あの音楽のお仕事されてて、
うん、
実際はヤギさんより奥さんの方が、うん、あの稼いでて、
うん、
でその稼いだお金を柳さん使ってたらしいっすよとか言う話になって、うん、なんかもうその辺にいるなんか近所のおじさんのなんか噂話みたいな話になって、
うん
うんうんうん、実際なんかちょっとその時代にその人が本当に生きてるんじゃないかって思った、うん、
ね、また身近に感じたりとかね、その
そう
やっぱその自分がし、まあ、なんで知らないってことはなんか知らないけど感じて帰ってくる時あると思うんですけど、調べると、うん、あそうだったんかいっていうことありますもんね。
あるね。
結構画家の人とかも、あ家よか 家があのゆなんていうのかな、こうちょっと裕福な方だ、貴族だったりとかね、そういうのがあって、あだからこうヨーロッパにこう渡ってこういうことができたのでしょうかとかと思う時もあったりもして。
そうですよね、
うん、なんかそれがなんていうのかな、やっぱそのみんなが見たことがない世界を見ることができるっていうのは特別だったりしたじゃないですか。昔はその簡単に行けなかったりするし、
うん、
また今と全然違うと思うんですけど、
うん、
なんでやっぱそこで体験してきて、なんか本当にもうテレビもインターネットもない時代にその人が目で見て感じたものが作品になるっていうのもあると思うから、なんかこの人どういう人と思って調べると、あなるほど、なんかそういうお家の子ですねっていう時もあるしね。
ありますね。
ね、うん、なんかそうそう、だからそれがとなんかそう、あそうそういう風に落ち着けたいっていう時もありますしね。なんか、
うん、
うんうん。
いやもう、いやこんな大きな家でこんなことでっかいことできるってやっぱりあの元々があるんですねみたいなので、ちょっと納得して帰ってきたんだよね。
ね、それもなんかさ、最初はこうやらしい話なんですけどっていうなんか。こう振りがあっても、でもそれで調べていくとまた違うね発見できたりとかもしますしね。
ね、
だから私もなんか、うん、なんかウィキペディアどこまで信じるか説はあるかもしれないんですけど、あの、
はい、
この人どういう人なのかなっていうのがなんかこう自分が知らない歴史の人とかなんか調べると、そうなんだとか、あと昔の文豪とか、あそうなんだっていうのもあるし、ね、気づきがやっぱありますよね。
うん、ありますね。
ね、なんかあなるほどですとかね、やっぱこう何かこうね正面から作品見るのも大事だし、その側面をなんか側面って見るの忘れちゃったりしますもんね。
そうなんですよね。
ね、なんでそういう時に学芸員さんだったりとかその詳しい人とか、まあ、うん、例えば私は恵子さんのお料理とかを食べたらなんかお料理おいしいとか思うんですけど、また違う側面でこう恵子さんが教えてくれたりとかねすると、あそういう食べ物なんですねっていう、また理解も深まるので思い出深くなるんでね、きっと今日の学芸員さんはまたなんかね良いですね。やっぱそういういろんなポケットからこういろんなエピソードが出てくる感じなんですね。
出てきて、あのそこ の,、うん、あの日本民芸館 の,、うん、あのちょっと年配の女性の方だったんですけど、うん、西館にいたね、うんうん、その方めちゃくちゃ解説してくれましたね。
うん、
またあの人に会いたい
ね。だからそれでもいいよね、人あの人に聞いてみたいっていうのもいいよね
そう、お名前は知らないですけど、うん、でもやっぱりそれなりにやっぱり勉強されてるんだなと思いましたよ ね
皆さんやっぱりそういうねエキスパートだから、あの、うん、本当に聞いてね、なんかなんていうの、教えてとかどうなんですかって聞いたことにはちゃんとね答えてくれるのはね、
はい、
ですよね。もうエキスパートってかっこいいなっていう感じですね。
かっこいいなって感じですね。
ね、なんでまあ、はい、恵子さんもね、まあエキスパートなんでね、そのいろんな、
いや、トミちゃんでしょ。
だから、はい、そこじゃない、そこで、うん、だからその資格があるわけじゃないから、もうそうでもないですとか言っちゃって、なんかそうでもないんかいって思われるっていう時もあるんで、まあはい、まあ多少はみたいな感じで謙遜していう感じでやってますけどもね。
はい、
でもなんかまあそういう教えてくれるっていうのはやっぱりねいいなと思うし、
うん、
今日のレターのブライトマンさんもそうですけど、なんか人の心がなんか喋ってて教えてくれる人もいるし、でも文章にするとこうなんか、あなんかこんなに美しいこう綺麗な言葉でこう伝えてくれるんだと思ったりもねするから、うん、やっぱりこうなんていうのかな、こう言葉のやり取りとかっていうのやっぱ大事だなと思いますよね。
大事ですよね。
ね、なんかこうまあおしゃべりも だからまあおしゃべりしてるだけじゃないし、恵子さんもそのおしゃべりをしてなんかまた新しく深まったとかいうの、柳さんについてこう、ね、深まったっていうのもあると思いますので、またちょっとこう何言葉のやり取りをね通してこう人とね、なんかあとは、まあ、文、まあ今日の民芸館に関しては本当にね、まあ文化を、文化っていうのは何を、あちなみに何のテーマだったんですか今日は、見に行った時は。
今回は、うん、浜田庄司さんと河合勘次郎さんの特集というか、うん、まあ、作ったあの作品がこう、まあ、ミックスで並んでるっていう感じだったですね。
うん、そうでした、うん、そうだった。恵子さんはね、そうこの間益子にも行きましたもんね
そうですね、あの、うん、浜田さんのね
記念館に行ってね、
はい、うんうん、行きました、ね、遠いね、遠いよ、あそこね、
私もやっぱ高速バスで、行ったけどやっぱ 遠いですよね。
はい、朝6時に出て、うん、夜6時に帰ってきましたからね私
ね。やっぱり結構一日ね、一日遠出する感じで、はい、またなんか
益子は遠かった、
うん、また益子陶器市もあったりするのでそれをまた旅になってね、いいよね。
そうですね、うん、
でも特に日本民芸館に行くまでの道もちょっと歩くじゃないですか。
そうですね、
うん、結構こうなんかそってテクテクじゃないけどちょっと歩いてなんか近所の 近所でもないか、私も近所ではないんですけど、なんかこう
東大駒場ですよね、
そう か、うん、からテクテク行った、結構テクテクしますよね。
うーん、そう10分あるかな、
これはテクテク、テクテクで言ったらちょっと歩いてじゃないじゃないですか。なんか
そうですね、
やっぱ10分ぐらいこうなんかこう住宅街の中をこうテクテクテクって歩いていって、ああここにっていう感じがねするので、ね、うんうん、いいかもしれない。
あのぜひあのおすすめです
ね、恵子さんがおすすめをしているので、はい、いつまでもあるなんかやってると思うな展示、そう浜田先生もいつまでもやってるわけじゃないけど、ね、行ける時に行くっていうのがやっぱいいですよね
そうですね、あとこうお土産のコーナーがねあそこよくって
ね、
あのやっぱり本当に民芸売ってるんで、
そう、そう私もなんか手ぬぐい爆買いしたりとかなんかしました。
あ本当ですか、うんうん、あの皿とか私は箸置きとか買っちゃうんですけど、ねね、やっぱ本当の職人さんがね作ってるものを、うん、あの本当の博物館が扱ってるんで、
うんうん、
あの本当に変なものをつかまされるってことはまずないっていうね。
まあね、まあ、あの美術館でね物をつかまされるっていう人、あの表現する人あんまりいないんでね、あの素敵な一品が売ってますとか言えばいいのにね、恵子さん今日そういうちょっとそういう感じだからちょっと面白いなと思いました。美術館に行って変なものをつかまされるからね、美術館騙さないから誰も。まあまあね、まあそういう時あり、まあそのまあいろんなね美術あのグッズありますもんね、そういうね展示グッズって時々これこういうこれ必要だったかなみたいなあったりしますもんね。
そうそうそう、そういうのがねやっぱりあの民芸館はね、うん、ないですね。そう
あの民芸館はね本当に
チャラいものない、
うん、まあまあ他がチャラいみたいだからやめてちょっとあのザ民芸館のミュージアムショップって感じですよね。
そうですね、あの、うん、本当に全国からいろんなものが、まあ、全世界かな、うんうん、あの韓国とかもあるから、
そうだね、その、うん、民芸という民芸運動 の、 あの香りがあって、今もなんか、うん、あこういうのが家にあったらいいなっていうのがねあるよね。
そうどっか人間の香りがするね。
あそうそう、で建物もそう本当に木でできてて、なんか、うん、やっぱそのなんていうのかな、やっぱちょっと空気が変わる感じありますもんね。
そうですね、あの、うん、大谷石使ってるんで柔らかい感じがしますよね、石を使っていてもね。
うんうん、なんでなんかこうもしね興味がね、はい、どうなんだと思う人がいたらね、
そうそうそう、
日本民芸、
東京に来たら絶対私はここを勧めるんですよ皆さんに。
うん、あたあその外国の人とか、
外国の人も国内の人も、
うんうん、
なんかどっかいいとこあるって聞かれた時に、
うん、
博物館だったらもう民芸館をまず行ってきてくださいっていう、
うんうん、
激推しの、
うん、激推しのいいね。いやでもそういうのがね、なんかこうね言って本当にたまたま近く行ったとかっていう時にね、なんか Google マップとかに入れておくとめっちゃいいですよって感じになるね。
そうですよね。
そう、なんかでもう Google マップのこのメモのところになんか恵子が行っていたとか、なんかそういう風に書いといたらなんか
ポッドキャストで言ってたよ。
そうそう、うん、佐々木圭吾激推しだったよとか、なんかそういう風にねやっとくといいかもしれませんね。私結構そういう旅が好きかな。なんかその人が言ってる店を Google マップでどんどんピンで入れていって、誰々が言ってたとか、うん、誰々が美味しいと言っていた店とかって言ってね、やってます。
いや近くに結構本当パン屋とかもあって美味しそうだったけどね、
うんうん、ね、なんかね、うん、そうそう、またてまたねちょっとお散歩をすると、また灯台があったりして、灯台のなんか食堂とかあったりもするしね。
そうですね、キャンパスも入れると思うんで
ね。なのでちょっと皆さんね、もし
見てください。
今暑くないからいいかもしれない、本当に。
うん、ね、よかったですね。
暑くなりすぎるとやっぱね、あの遠出が大変になる時もあるから、
うん、そうです、そうです、そうですね、だってそうですね。あの私は
ちょっと京都入っちゃって
あの東北沢から行きは行ったんですよ。
ああなるほどなるほど。
だから小田急線なんですけども、東北沢から、
うん、
行くと大体15分ぐらい、
うんうんうんうん、
ちょっと遠いんですけど、うん、それでもまあなんかシンプルなあの行き方だから、
うん、
結構行きやすいっちゃ行きやすいんですけど、
うん、
ちょっと歩くと下北まで行けるから、
うんうん、
そういう意味では民芸館経由のお散歩コースとかもね、
うん、
いいかもしれないです。
確かにね、こう下北駒場灯台前は何個？2個
2個
か。井の頭線の駅でいたら2個ですかね。
うん、
うんうん、なんでちょっとまあちょっとまあ長めって言ってもそんな長めでもないですもんね。
そうですね、あの線路沿い、あのそうね、線路沿いに行けば、
うんうん、なのでちょっと皆様、はい、なんか春のお散歩にぜひ。あと本当に見てすごく物があるのも楽しいしね、なんかなんていうの、
そうですね、
物があるのがいいかも。あの、
うん、
絵の美術館とかも素敵なんですけど、この民芸のものがあるというのがなんか、
そうそうそう、
人が使っていったものとか作ったものっていうのがすごく感じられていいかもしれない、
ね、そうですよね、やっぱり、うんうん、収蔵のあの数がかなり多いんで、
うんうん、
面白いと思います。
ぜひぜひおすすめなので、はい、ちょっと春のお出かけにぜひ。では今ちょうど時間がじゃじゃん、はい、今私が時計見たら今40分ぐらい、47分だ。今日多めに喋ってしまいましたが、はい、
はい、
ライトマンさんからもねレターもいただいて、
ありがとう、
はい、なんで私たちもそのレターいただけますとあの、はい、励みになりますし、はい、
はい、
で恵子さんにそのねレターを読み合ってなんか2人で染みたりしてますので、
はい、
もしよかったらお時間があったら、はい、レターなどいただけると嬉しいので、はい、よろしくお願いします。
はい、上白でも、
うん、上白でもあの
なんかくれ、
そうな、そうね、なんかくれとか、なんかくれって言ったら本当びっくりするけど、なんかくれるって言ったじゃないかとか、なんか何かしらって、何かしらって言ってましたよ、たびたび旅でとか言っていただいたら、うん、本当に何かしら、はい、あのちゃんとお渡ししますので、ぜひ
やった、
はい、
ぜひぜひ
よろしくお願いします。
はい、
では次はまた、来週になりますので、はい、どうぞよろしくお願いします。
はい、
では今日は失礼します。はい。